Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。ドリームハート、今夜のお客様はビームスの社長、設楽陽さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは。
先週聞き忘れたんですが、ビームスのという名前の由来ですね。
はい、
はい、
ビームスにはですね、3つの意味があります。
はい、
一つはですね、ビームっていうと光線ですね、光の光線、レーザービームのビームっていう、新しいものにね、光を与えて世の中に提案していきたいとか、あるいは世の中のこうまだ暗い部分をにスポットを当てて明るくしていこうという光線という意味と、それから二つ目はビームっていうと針っていう意味なんです。針っていうのはたくさんのこう木がこう支え合って世の中であるとか、そういうものを作っていくわけですよね。ですから
これも本当にね、今ネット社会で、すごく便利なんですけれどもね、リアルな世界に光を当てていくという、ね、
そうですね、本当にこう、我々は小売りなんでね、やっぱり物を通していろんな形のハッピーを伝えていくわけですよね。そうするとそのことっていうのは、やっぱり人と人との出会いであったり、そういうものにつなげなきゃいけないというふうに思ってますんで、ここに関わる人が支え合って世の中にいろんな提案していこうという張りという意味と、
つながっていきたいし、
はい
はい、
もう一つは動詞でね、ビーミングフェイスっていうと、
はい、ビーミングフェイス、
ね、太陽に向かって微笑むっていうのがあるんですよ。極上の笑顔ってことですね。
へ
ー。で、世の中にね、そういう、ハッピーというか極上の笑顔を与えていきたいという意味で、その3つ、ビームスという、S がつくのはその集団だということです。
へー。タニスさんにとってファッションとは何ですか？
幸せを作るための道具じゃないかと思いますね。おしゃれっていうのは相手の気持ちが分かること、それがおしゃれだと思うんで、
相手ありきですよ ね、
う
ん、
そうですね。
地球上にたった一人だったらまさに何でもいいですもん ね、
そうですよね。大事なのってリアルの触れ合いだとか、リアルの体温だとか、愛って体温じゃないかと思うぐらいに、やっぱ大事なことっていうのは人とのこうつながりじゃないかと思うんですね、特に今回3.11 の震災があってですね、で僕も気仙沼とかそういうところに行きましたけども、もう衝撃受けたんですね。
いや、もう本当に、はい、
で自分の商売のことだとか、ファッションに何ができるんだろうと、考えたら、ファッションっていうのはやっぱり自分一人じゃなくて人との付き合いの中で、人がいるからっていう部分がありますよね、
は
い、
確かに。
でそのつながりを作ってるんだっていうことをもう一回再確認したんですね、僕はハッピーをもう一回ものすごく考えたんですよ。人が絶望するのは、飢えでも貧困でも不治の病でもないと、で人が本当に絶望するのは、自分が誰からも必要とされてないと思った時に絶望するんだっていう、絶望の逆が幸せだとは思わないけども、でもほぼ近似値に近い、だとすると幸せってのは、もしかしたら誰かが自分を必要としてくれてると思うことじゃないかと思ったんですね。
関心を示してくれる、ということですよね。
で、全ての商売が未来の幸せのためにあるべきだとすると、我々は洋服を通じて、なんか人とのつながりだとか、そういうものを作ってるんだろうなっていうことで、頑張ろうってまたね、思ったんですよ。 ハッピーライフソリューションカンパニーっていうのが、はい、うちの理念なんですよ。
ハッピーライフ、うん、
つまり洋服っていうのは暑さ寒さをしのぐためだったら、もう皆さんいくらでも持ってるわけじゃないですか、はいはい、で何を売ってるんだろうと思ったら、最終的にはもちろんこう幸せというかね、ワクワクドキドキする人にプレゼントしたりされたり、あるいは自分で袖を通した時になんとなくハッピーになる気持ちっていうのが大事じゃないかと思って、
還暦のお祝いの時に作ったグッズが、うん、幸せを分けようね、はい、シェアリングって使ってたでしょ、うん、いやあれ素敵だな、だそういうことなんだと、う
ん
ね、
ちゃんと読んでくれてる、
もちろんもちろん、そう、ハッピネスイズシェアリングで、うん、でそれは幸せも分かち合うし、悲しみや辛いことも分け合えることができたらね、うん、それが人とのつながりですよね、うん、いい時だけじゃなくて、
うん、人との体温みたいなものとそれがつながっていくことによって、世界の人を一気に幸せにすることはできないけども、でも少なくとも自分の周りにいる人だとか自分の近くにいる人、
うん、
それからその別に人とだけじゃなくて、元気な時だとかパワーがある時だとかっていうところっていうのは、やっぱりさっき言ってた、こうワクワクドキドキしたり、あるいは物に触れた時の感動だったり衝撃だったり、あるいはその息に感じること、熱気に触れることで、それがやっぱり全てのこう、まあ、我々も含めて伝えていかなきゃいけないことだなっていう、
そう思いますね、
うん、なんかうちは事業計画先にありきで、これが成功したからこれを何年後何十店舗やっていくぞというタイプじゃないんですね、
うん、
時代がこうなったからこういう店が必要じゃないかっていう、例えばうちの出育った女の子が結婚して子供ができたから、そろそろ子供服いいんじゃないかとか、それから一番最初レディース始めた時も、もともとうちはメンズの店でしたから、
はい、
メンズの店に女の子が結構来るようになって、自分のもの買ってると、でただどうしても、
はい、
メンズの S サイズでもやっぱり首周りだとかその辺大きいから、はい、じゃあレディース作っちゃおうかって言って、それでレディース始まったりとか、
うんうんうん、
それから
でもそうなんですよね、すごい不思議なね、
うん、
不思議だなと思うのは、私がこ の, レザーのジャケットを買ったお店なんて、うん、本当にちっちゃいちっちゃいとこでしょ、うん、2階にある原宿の、うんうんうん、店名が何でしたっけ、
フェルメリストビジネスですか、
ね、それね、うん、覚えられないんですよ、
はい、
本当にご夫婦でやってるね、
うん、
ああいうのってどうしてああいうことができるんだろうと思うんですよね。
あれはね、あの2人がですね、ものすごいでかい旅行カバンを持ってですね、
はい、
社長室に プレゼンに来たんですね。こういうものをやりたいんです。
え、社員じゃない時に、
社員の時、
あ、社員で
自分で自費で海外いろいろ回ってきて、こういうものをやりたいんですっていうものをいっぱい
買ってきて
ですね、で、うん、社長室でサムソナイトをガパッて上げて、こういうものをやりたいんです、こういうものをやりたいんですっていう企画書も何にも稚拙なものだったけども、そのパワーに負けてやろうって言って始めたんです。
へだってあそこだけ本当に独特の服、
まあそうですね、
うん、たまにフラーと言って、うん、ちょっとこうパンチ食らったように私買ってしまうんですよね。
ありがとうございます。でもね、本当にその動かしたのはやっぱり情熱ですよ。
は
あ、それと同じように彼らが作ってきた企画書っていうのは、本当に稚拙な、お前これじゃ企画書何年だろうっていうぐらいのものだったけども、うん、
はい、
でもその旅行カバン大きなものをいくつも持って、その中に自分の自費で行って、
はい、
エコノミーで行って世界回ってきて、自分で買ってきたものをサンプルとして見せて、
はい、
そのプレゼンするパワー、
うん、そしたら今までにこうある服じゃないなっていう、
うん、それもそうだし、
うん、
彼らが原点で言ってたのは、自分たちが買った人が店に立って売る店、
うん、
それがやっぱり小売りの原点だと思うし、今はスーパーの時代になっちゃったけど、八百屋さん魚屋さんが今日仕入れてきて、奥さんいいの入ったよっていうね、そのいい野菜入ったよっていうようなのをやりたいと。だから未だに うん、彼らの店は彼らが買い付け行っちゃうと休みになっちゃうんですね。
そう、
すいません、
そうなんですよ、何日まで今買い付けに行ってますからって言ってね。だからあの彼らは服にずっと恋をしてるんだな、うん、というふうに伝わってくるんですよ ね、うん、で恋をしましょうって、はい、まあ、そういう意味なんでしょ
う、うん、そうですそうです。もちろん人ともそうですし、うん、ものにもそうだし、何かにこう惹かれたり集中したり、うん、エネルギーを注入したり注入されたり、
うん、
それが恋じゃないですか。物であったり、うん、景色であったり、はい、何かを見て 胸がキュンとすることっていうのは恋することだと思うんで。
そうですよね、ワクワクとかね、うん、ドキドキとかね、キュンキュンとかね。
で恋ってそういうもんだと思う。
そうですよね、うん、しかし今、うん、ほらこうみんながみんなじゃないんですけれども、うん、草食男子と言われている人たちは本当に、はい、
うん、
恋が分からなかったり、うん、人を好きになることが怖かったり、うん、めんどくさいんですと、
うん、そうみたいですね、うん、だから本当にね、若い男の子の 17% ぐらいが、
はい、
もう性的な意味で女の子には興味がないとか、はい、もっとパーセンテージの高い子たちが別にめんどくさいし断られると怖いからとかっていうね。そうそう
そ
う、
で服にもそんなに興味ないし、うん、車も、まあ、別に欲しくないし、うん、食べることもそんなに興味がないしって、うん、両肩を持って揺さぶりたくなる。
そう
です、うん、20代ですとか30代前半の人がそういう風になってしまった、うん、その責任はその上の人たちにもあるなと思うんですよね、
う
ん、
そう思います、うん、すごく、例えば本当にこの前ね、高校生の起業家の人と対談したんだけど、
はい、
やっぱりね、自分は生まれた時からもバブル弾けてて、
うん、
親の世代が別にその将来に対するいいことだとかそういうことをあんまり、はい、語ってくれなかったっていうところから、はい、で、まあ、生まれた時からパソコンがあって4歳の時からパソコン叩いて、はい、そういうところで人とつながるっていうことに慣れちゃってきてた。ただ彼とずっと対談をして、逆に僕はね、彼が僕の方に質問する立場だったんだけど、俺が来てよっていうね。若い人の今の、でもそうやって1時間ちょっとかな、熱く話した時に彼がものすごく興味を持ってくれたんですね。
へえ、
ビームスの話とかステラさんの話聞いたらすっげえ面白くなってきたと、
はい、実際の世界はね、うん、煩わしさもあるんですよ、
うん、
ね、
うん、
面倒くささもあるんですよ、うん、それをいかに面白がるかっていうね、
うん、そうですね、
うん、
ぜひとも知ってほしいのは、コンビニエントの良さっていうのはあるんだけど、インコンビニエントの面白さっていうのは味わってほしいですね、うん、
要するに両方ですね、
うん、
不便なことって面白いのよ、
うん、
ね、
すごくそう思う。どうしてそういうことを伝えてくれないんですかっていうから、いや伝え一生懸命伝えてるんだけどっていうね。
なるほど。
であとは、
うん、
その伝える方法論、
うんうん、
かつての方法論だけじゃない方法論で、
うん、
今の人たちにそういうことをちゃんと伝えれば、
それを発信していくと、
うん、
夢を見るのではなく、
夢
を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
今まで新しい次のスタンダードだとか次のハッピーだとかを提案してきましたけども、それは洋服に関わらずあらゆるジャンルのことがあると思うんですね。これからもっともっと選択肢が増える。例えば音楽、
はい、
スポーツ、
はい、
洋服だけの店をどんどん広げていくということだけじゃない、
うん、
新たな、うん、胸キュンを、
うん、
提案したいなっていうふうに思いますね。
無限ですね、
うん、だから次はきっとなんとなく例えば健康であるとか逆にエンターテインメントの要素的な部分だとかとファッションをくっつけるみたいなとかっていうことをビームスとしてはしていきたいなと思いますね、
はい、ではしたら要素としては、
はい、お茶目なジジイになってやっぱり いろんな意味で自分自身がですね、真面目な自分と、あるいは不真面目って言うとおかしいけど、こうあってもいいんだよ、ね、大人が、あるいは老人がこうあってもいいんだよっていうものを自分自身で実践して見せていきたいなと思いますね。その振り幅を、その両方のちょうど中間、自分はもしかするとそういう位置にいるのかもしれないと。ものすごくとんがった人、あるいはクリエイターで変わった人たち、それからすごく固いビジネスをしている人、その間をつなぐもの、ビームスも個人もその中でその振り幅を、たまたまね、僕毎年スローガン作ってるんですけども、僕が 3.11 がある前に作ったのちょっとびっくりしたんだけど、今年の全社員には全てをつなげろっていうのが今年のスローガンだったんですね。でなんとなくやっぱりそれは震災のことあるなしに関わらず、人と人がつながっていくこと、それもリアルのあったかさで、
まあ確かに
一番のやっぱりファッションとかおしゃれってそこだと思うんで、
はい、
それを
ということですね。いや、今夜のお客様ビームスの社長設楽陽さんでした。2週に引き続きどうもありがとうございました。ドリームハート東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。